2. 国保高齢受給者証。8月1日火曜、一斉更新。7月末までに新証を世帯主に送付。国民健康保険に加入の70歳から74歳の方にお渡ししている高齢受給者証は、毎年8月に更新します。新しい高齢受給者証は、7月末までに世帯主宛に送付します。今までお使いの高齢受給者証は、8月以降に裁断して廃棄していただくか、医療保険課資格付加係、区役所2階7番、またはお近くの出張所にお返しください。負担割合が3割の方へ。高齢受給者証の負担割合は2割または3割です。2割負担の方のうち、昭和19年4月1日以前に生まれた方は、国の特例措置により1割負担となります。70歳以上の国保加入者の中に、住民税課税標準額が145万円以上の方がいる世帯は、負担割合が3割となります。3割負担の世帯でも、平成28年中の収入が、次の表に該当すれば、申請により2割負担に軽減となります。表、高齢受給者証交付対象者数、高齢受給者証交付対象者の総収入金額の合計の順に読みます。1人、383万円未満、2人以上、520万円未満、1人、ただし特定同一世帯所属者あり、520万円未満、特定同一世帯所属者分を含む。特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行された同一世帯の方です。表終わり。2割負担となる可能性のある方に申請書をお送りしましたので、平成28年中の収入の証明となるものを添付し、医療保険課資格付加係へ申請してください。申請書が届いた方すべてが認定されるとは限りません。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-3167、ファクス 3647-8443。 3. 後期高齢者医療制度、限度額適用、標準負担額減額認定証を送付。すでに交付を受けている方の限度額適用、標準負担額減額認定証、以下認定証の有効期間が7月末日で終了します。平成29年7月31日有効期限の認定証をお持ちの方で、8月以降も交付対象となる方には、7月末までに新しい認定証を郵送します。有効期間は8月1日から、平成30年7月31日。更新のための手続きは必要ありません。交付対象となる方、住民票上の世帯員全員が、平成29年度の住民税非課税の世帯に属している被保険者、未申告など所得不明者がいる場合には発行できません。新規に認定証の交付を受けるには申請が必要です。認定証提示で1ヶ月の自己負担が限度額までに、認定証を医療機関の窓口で提示することで、保険診療の1ヶ月間の自己負担分の支払いが限度額までとなります。支払いが複数の医療機関にわたる場合、それぞれで限度額までの支払いになります。入院、外来、いずれの場合も利用できます。認定証を利用した場合でも、高額療養費に該当した場合は、後日、高額療養費のお知らせをお送りします。区分2の認定証をお持ちの方、過去1年間で区分2の有効期間内に90日を超える入院がある場合、申請していただくと食事代がさらに減額となります。問い合わせ先、医療保険課保険給付係、電話、3647-3168。 ファクス 3647-8443。 4. 介護の仕事を目指す方へ、研修・面接会・助成金など各種事業でサポート。超高齢社会に向けて介護人材の確保が求められています。区では人材確保を支援するため次の事業を実施しています。介護業界就労促進研修。介護業界の可能性、求められる人材像についての講義や、介護技術の体験、施設見学等を通して、介護の仕事のやりがいや楽しさを学ぶ研修を実施します。終了後は、介護事業所への就労サポートや、介護関連資格取得研修の案内等も行います。日時、8月26日土曜、27日日曜、9月2日土曜、3日日曜、午前10時から午後4時、全4回。場所、土曜、高齢者総合福祉センター第一研修室、東洋 6-2-17。日曜、株式会社日本教育クリエイト三高福祉カレッジ錦糸町教室、墨田区錦糸 2-5-11。船田錦糸町駅前ビル4階。対象定員、介護事業所への就業に興味や関心のある方20人。申し込み順。費用無料。会場見学施設までの交通費は自己負担。内容、介護の基礎知識、介護業界の現状等、介護技術のデモンストレーション、移動介助等、施設見学会、介護職員による講話、キャリアコンサルタントによる個別相談等。締め切り日、8月10日木曜、午後7時半。申し込み、7月20日木曜、午前9時から電話で、株式会社日本教育クリエイト三高福祉カレッジ。土曜日曜祝日を除く。電話、3343-2916。福祉の仕事、相談、面接会。福祉分野における安定的な人材確保を目的に、福祉施設、事業所による福祉の仕事、相談、面接会を開催します。介護士、保育士等の求人面接のほか、就労相談も行います。第1回は9月15日金曜に開催します。詳細は後日、区報等でお知らせします。介護事業所等就労準備金助成。平成29年度から。平成29年度以降開催の、介護業界就労促進研修、福祉の仕事相談面接会に参加し、参加後3ヶ月以内に、区内介護事業所等へ就労した方に、就労準備金として、3万円を助成します。介護職員初任者研修受講費補助、平成29年度から。介護事業所等就労準備金助成金交付対象者で、就労後3ヶ月以内に、介護職員初任者研修を受講・修了した場合、受講に要した費用の10分の9、1000円未満切り捨て7万円まで、補助します。問い合わせ先、長寿応援課施設支援係。電話3647-4331。ファクス3647-9247。5、飲食店での創業を考えている方へ、創業支援セミナー受講生募集。飲食店創業経験のある講師から、創業の基礎やポイントを実践的に学びます。日時、9月2日、9日、土曜全2回、午後1時半から5時半、場所、産業会館2階第一会議室、東洋 4-5-18、対象定員、区内在住在勤で、両日参加でき、創業を考えている方、20人、抽選、7月27日木曜以降に結果を通知。費用無料。 内容、創業の基礎、創業計画や資金調達、物件選定ポイント、新規顧客対策、リピート対策等、締め切り日7月26日水曜、申し込み、電話またはファクス、メールに、1、氏名、2、住所、3、電話番号、4、計画している飲食業を記入し、経済課産業振興係へ。電話、3647-2332。ファクス、3647-8442。e メール、sangyou-k@city.koto.lg.jp。 6、高等若者女性仕事センター、業界職種理解セミナー、福祉業界、8月1日火曜。福祉業界全般、高齢、児童分野などの特色や状況、仕事の内容や求める人材像などを紹介します。企業との交流や動画視聴も織り交ぜながら、福祉の魅力に触れてみませんか？日時8月1日火曜午前10時から11時半。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。対象、福祉業界への就職に少しでも興味がある方。性別、年齢、資格の有無は問いません。費用無料。申し込み、電話で、高等若者女性仕事センター。電話 5836-5160、 ファクス 3637-2351、 ホームページ http://koto-shigoto.jp/。 7、読み終えた絵本児童書は図書館に寄贈を。保育園小学校などで再活用。区立図書館では、子どもの成長とともに役割を果たした絵本などの児童書を寄贈してもらい、絵本が不足している児童施設で再活用する事業を行っています。破損、汚損、落書きがなく、使用できる状態の児童書、絵本、読み物をお近くの図書館までお持ちください。問い合わせ先、各図書館。図書館名、住所、電話番号、ファックスの順に読みます。高等図書館、南砂 6-7-52、 電話 3640-3151、 ファックス 3615-6668。 深川図書館、清澄 3-3-39、 電話 3641-0062、 ファックス 3643-0067。白川子ども図書館、白川 4-3-19、 電話 3643-7439、 ファクス 3643-7400。 東洋図書館、東洋 2-3-6 教育センター内、電話 3644-6121、 ファクス 3615-6669。 豊洲図書館、豊洲 2-2-18 豊洲シビックセンター内、電話 3536-5931、 ファクス 3532-5075。 篠ノ目図書館、篠ノ目 2-7-5-201、 電話 3529-1141、 ファクス 3529-1144。 古石場図書館、古石場 2-13-2 古石場文化センター4階、電話 5245-3101、 ファクス5245-3104。 城東図書館、大島 4-5-1 総合区民センター4階、電話 3637-2751、 ファクス 3637-3122。 亀戸図書館、亀戸 7-39-9、 電話 3636-6061、 ファクス 3636-6010。 砂町図書館、北砂 5-1-7 砂町文化センター1階、電話 3640-4646、ファックス3640-4610、東大島図書館、大島 9-4-2-101、電話3681-4646、ファックス3681-4810、枝川図書サービスコーナー、枝川 3-6-16、枝川区民館内、電話ファックス3647-6860。8. 守ろう交通ルール。もうすぐ夏休み。家庭、地域で子供と一緒に再確認を。夏休みになると子供だけで出かける機会が増えます。子供が当事者となる交通事故は、道路の横断中、横断歩道を含む、遊んでいる最中や行き帰りの歩行中、登下校の時間帯、朝や夕方に多く発生しており、飛び出しなど安全確認が不十分なことが原因となっています。また、小学3年生以上では自転車事故が多くなり、中学生、高校生ではさらに増加しています。子どもの交通安全ワンポイント。道路を渡るときは横断歩道や歩道橋を利用する。横断歩道を渡るときは青信号でも右、左を見て、車の運転手が自分を見ているか、目と目を合わせて確認する。トラックなどの大きい車には特に注意する。道路では遊ばない。また、自転車に乗るときは、自転車安全利用5則を守り、信号のない交差点や、止まれの標識のある場所では必ず一時停止するなど、周囲の安全確認を徹底するよう繰り返し教えましょう。自転車安全利用5則。1. 自転車は車道が原則、歩道は例外。2. 車道は左側を通行。3. 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。4. 安全ルールを守る。飲酒運転、二人乗り、並進の禁止。夜間はライトを点灯。交差点での信号遵守と一時停止、安全確認。5. 子供はヘルメットを着用。子供たちは見ている。あなたの交通マナー。子供は大人の真似をします。子供のお手本となるよう、保護者や地域の大人たちが交通ルールやマナーを守りましょう。問い合わせ先、交通対策課交通係。電話 3647-4784。ファックス 3647-9287。9. 青少年夏季育成プラン配布中。家庭、地域で子どもたちの心と体を育む取り組み。6月2日に開催された青少年問題協議会において、平成29年度青少年夏季育成プランが策定されました。このプランは、夏季期間に重点的に取り組んでいただきたいことを主に家庭や地域に提案するものです。プランには、子どもたちが様々な地域活動や社会体験、自然体験などを通じ、自立性や社会性などを身につけることや、好奇心や解放感から問題行動を起こし、トラブルや事件に巻き込まれないよう、地域ぐるみで見守りを行うなどの指針が盛り込まれています。全文は、区内各公共施設で配布しているほか、区ホームページでも公開しています。問い合わせ先、青少年課青少年係。電話 3647-9813。ファックス3647-8474。10. 65歳以上の方へ、体力測定会参加者募集。介護予防のセルフチェックに。近年、元気で活動的なシルバー世代の方が増えています。健康長寿の秘訣は、体力低下のサインを見逃さず、介護予防の取り組みを見直すことです。体力を測定し、介護予防や活動的な生活のきっかけにしてください。日時、場所、次の通り。8月21日、月曜、 9時30分から11時30分、健康センター、東洋 2-1-1、電話 3647-5402。9月4日月曜、13時30分から15時30分、東砂スポーツセンター、東砂 4-24-1、電話 5606-3171。10月2日月曜、13時30分から15時30分、深川北スポーツセンター、平野 3-2-20、電話 3820-8730。11月20日月曜、13時30分から15時30分、スポーツ会館、北砂 1-2-9、電話 3649-1701。内容、1、体力測定、1、握力、2、歩行速度、3、5回椅子立ち上がりテスト、4、タイムアップ&ゴー、5、海岸片足立ち、6、インボディ、体組成。2、介護予防の取り組みについての講話。3、トレーニング相談。4、介護予防に関する相談。対象定員、区内在住で、過去半年間体力測定の機会がなかった65歳以上の方30人。運動習慣がない方を優先し、申し込み順。要支援、要介護認定者を除く。費用、無料。申し込み、7月18日火曜午前9時から、各実施場所に電話または窓口で。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係。電話 3647-4398。ファクス 3647-3165。11、地域で見守り支え合いセミナー、8月26日土曜、支え合いマップ作りで地域を再確認しよう。社会福祉協議会では、高齢者地域見守り支援事業を実施しています。その一つとして、支え合いマップ作りを通して、地域に住む人々のつながりを再確認し、支え合い活動について考えるセミナーを開催します。日時、8月26日土曜、午後1時半から4時45分。場所、高齢者総合福祉センター3階研修室。東洋 6-2-17。対象定員、区内在住の方30人、申し込み順。費用、無料。内容、講義。これからの地域に求められる支え合いの極意とは、課題演習、地域が見えてくる支え合いマップ作り。申し込み、7月18日火曜から電話で、社会福祉協議会地域福祉推進課。電話 3640-1200、ファクス 5683-1570。12、高等若者女性仕事センター8月度セミナー参加者募集。8月も就職活動を進めていくための基本的な知識から、仕事や生活の場でも活用できる実用的なスキルまで、幅広いテーマで講座を実施します。ぜひご参加ください。企業向けセミナーでは、社員が育つ職場づくりのコツをお伝えします。日時内容、次の通り。日程、対象、定員、テーマの順に読みます。定員はいずれも申し込み順。8月3日、木曜、15時から17時、企業向け、10社20人。育成は、する方とされる方、どちらが先か。人が育つための職場改革術。8月8日、火曜、10時から12時、女性、10人。ビジネスの現場ですぐ使える OA スキルアップ研修、ワード中級編。8月9日水曜10時から12時、女性10人。ビジネスの現場ですぐ使える OA スキルアップ研修、Excel 中級編。8月18日金曜10時から12時、女性20人。 心を楽にする自分づくり講座。8月19日土曜11時から12時30分。どなたでも6人。就活はじめの一歩。私のキャリア棚卸し塾。8月23日水曜13時30分から16時。どなたでも15人。これからのキャリア作りのために、成功するカラーコーディネート術。8月24日木曜10時から12時。どなたでも20人。基本からしっかり、履歴書、職務経歴書の書き方講座。8月29日火曜10時から12時。女性15人。より良い人間関係を作る、褒め力、上達レッスン。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1 カメリアプラザ9階。費用無料。申し込み。7月15日土曜9時30分から。電話で。高等若者女性仕事センター。どなたでも女性対象。電話 5836-5160。企業対象。電話 5836-5161。共通、ファックス 3637-2351。ホームページ、http://koto-shigoto.jp/。詳しくはお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。初めて高等若者女性仕事センターをご利用の場合には、利用登録が必要になります。
13、10歳からの子育て。思春期の入り口に立つ我が子。8、どうして忘れちゃうの？宿題、持ち物、先生からのお願い。聞いているはずなのに。来月の日曜に遊園地に行くという約束を子供は忘れません。でも学校からの、明日は〇〇を持ってきてね、という約束は忘れがちです。興味関心のレベルの違いでしょうか。本人にとっての優先順位の違いでしょうか。もともと人間は忘れる動物です。時間の経過と記憶量の相関関係を実験した心理学者のエビングハウスは、人は覚えたことの半分を直後に忘れ、残った記憶は長く保持されるという忘却曲線を報告しました。記憶を維持するには復習が大切だと言っています。また、ベネディクト・キャリー著、脳が認める勉強法には、忘却は学習の敵ではなく最高の友。余計なことを忘れるおかげで、脳は大事なことに集中できるのだとあります。そう言われれば納得できそうな気もします。でも、日常生活の中で、約束を守れない状況が繰り返されると、忘れることは正常な脳の働きだと言って片付けられません。このため学校では、連絡帳に予定や持ち物、宿題などを書かせます。やはり目に見え、自分で書くことが大切です。一方、分かっているのに行動しないのは、やらなくても本人が困った経験が少ないからかもしれません。約束を守らなくてもお母さんがやってくれる、お友達から借りる、学校に予備があるなど、周囲の配慮が逆に本人の自覚を促す機会を失わせます。記憶を呼び戻すルーティンを身につけさせよう。学校で連絡帳を書く、家で見て確認する、実行する、というルーティンを身につけられるように、学年が上がっても、家庭で連絡帳に目を通してあげることが大切です。忘れず約束を守れた経験を増やそう。忘れてしまった事実に向き合うことができれば、次の改善につながります。忘れて約束を守ってくれなくてとても困った。約束を忘れず守ってくれてこんなに助かった。と大げさなくらいに伝えましょう。できた体験を増やしていくことで、忘れない自分を目指すことが嬉しくなるのです。問い合わせ先、庶務課社会教育担当、電話 3647-9676、ファクス 5690-6911。